夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る周到型バラエティ番組です。パーソナリティは私はこと
山本しおり
の2人がお届けします。
はい、
335回目。
はい、
4月5日更新です。
はい、
4月になりましたね。いかがお過ごしですか？
なんで棒読み？4月に入ったね。
4月に入りまして、
新生活ですよ世の中は。
そうですよ、ね、フレッシュマンたちはフレッシュできてますか？
なんかさ、
今年はどうなんですかね。
ね、あの、普通なんだったらさ、普通の例えば社会人とかでも新人研修みたいのがあったりとかするけど、うん、それも今はきっとそんなに長時間さ、例えばどっか部屋こもってとかできないじゃん。
あれじゃない、それこそズームとか、あとあれじゃない、映像で研修みたいになるんじゃない。あ、
なんかそれもさ、どうなんだろう、味気ないよね。こう同期みたいなのがさ、うん、ズーム越しだったりとかするわけじゃんね。入社式とかもどうなんだろうね。
入社式、まあ最近はそんな大規模な入社式するところも、うん、まあ少ないっちゃ少ないんだけど、
そうか、
大企業はやるか。でも大企業こそ多分そんな入社式はやらないだろうね、
う
ん、人数多いから。
そうだよね。なんかもしかしたら短めで分けてやるとかなのかもしれないけどね、うんうん、
本当に部署ごとみたいなのしかやらないかもしれない、
うん、ね。なんか、ね、どうなんだろう。またこう緊急事態宣言明けて、うん、まあ、2週間、そろそろ2週間
だと、はい、
また増加してきたりとかするのかな。もう嫌だね。なんか、第3弾緊急事態宣言。3回目は嫌だね。
もういい加減さ、もう飽きてるよね、みんな。ね、言い方はあれですけど、なんか出されたところで、もうなんかもうあんまみんな変わってない気がするので、うん、緊急事態宣言というよりかは、常に同じ気持ちで いて生活した方が、なんか逆に宣言を出すことによって、その期間だけ我慢すればいいみたいになってないかなっていうのがちょっと心配。
う
ん、
だから、
開けると、これが終わったらもういいみたいな雰囲気に、ちょっとなって、ってるのが怖いね。
だって急にさ、その例えば2週間とか1ヶ月とかやったからって、うん、そこでパタって
別にそれではなくならない
んだよ。ウイルスがなくなるわけではないから、
ね、うん、そうなの、なくならないから、逆に期限を作って締め付けてしまうと、それ開けた時にストレスがわって解放されちゃう、う
ん、そうなん
だよね。からなんか無理ない程度に、うん、日頃からみんなちゃんと気をつけているいて、それを長期継続するのが一番いいと思うんですけどね。
そうなんだよね。なんかどう ね、がっつりこう海外とかだとさ、本当ロックダウンして、うん、もうすっごいギュッて、うん、ある程度の期間は締め付けて、それですごい減って、またそれを解除してたら、まあ増えるには増えるだろうけど、そこまでならないのか。
いや、でも海外も何回もバーンって増えてるからね。それで
そか
日本人、あの海外の人、なんでそんなロックダウンまでするかというと、あれなんですよね、全然言うこと聞かない。
そうね、言うこと聞かないよね。
海外の人々は、あの、うん、日本人みたいに従順じゃないので、あの命令には逆らう生き物。マスクもしないんだって。本当に、
だから、ね、
だから本当に隔離しないと、なんかおとなしくしてないし、隔離するには金を出さないと黙ってない。
そうね、日本人ってあれよね、真面目よね。
日本人って本当に真面目だなって言われただけで、うん、特に罰則とかないじゃん別に、うん、でもみんなちゃんと
お願いだけでやってるよね。
ちゃんと守ってて、まあそういう、ね、ね、国民性もあるから、だから逆に、うん、なんかそんなには感染者がないっていう、こんだけ、
ね、
密集してる島国なのに。
まあ、でもお前強制力がないから、
う
ん、
そう、
落ち切ることもなく
微妙なラインをずっと、
そうそうそう、ね、そうなんだよね、難しいけど、
キープしてしまってるので下げ止まっているので、まあ、うんうん、まあなんかもういつまでとかじゃなくて、まあ、長いスパンでちょっと、
そう、ね、
考えて、これからうまいこと調整を取りながら生きていくしかないんじゃないかなっていう気持ち。
インフルエンザみたいな、ああ毎年こうだねみたいな感じで過ごせるようになれば、 ね、いいね。うん、
ね、うん、そう、うん。そうなることを祈り、ちょっと気をつけつつ、
はい。
中の放送局はいつも通りスタートです。
はい。はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい。
はい。というわけで、
うん。
春らんまん。
うん。春らんまん。
フレッシュのかけらもない我々です
。そうね、フレッシュさ。
フレッシュ
さ。持ってこ。
シュー。うん。いつも新鮮な気持ちで。うん、
はい。うん、フレッシュを持っていきましょう。
はい、フレッシュな気持ちで、
い
つも通りフリートークや
る。まあまあね、気持ちだけは、はい。
じゃあ。気持ちだけはフレッシュでしょう。何の準備もしてないんでね。では、はい、どうぞ。お題はルーレットで。
はい、いきまーす。リリリ、あ、私が言います。
スタート。
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ、スタート。はい、トークテーマ。
はい。
子供の頃に失敗したことは何？
子供の頃に失敗したこと？
失敗したこと。
山盛りあるじゃん。
なんかこれはでかかったみたいなある。もうトラウマになってますみたいな。ほら。あ、私あれだな。なんかね、子供の頃すごい電話が好きだったの。家に。ね。あの、で、あんまりさ、子供だから勝てることも、小学校だから、小学生の時ってしないし、で、もうかかってきたら、もう誰よりも早く電話を取りたいっていう。電話がすごい好きだったの。で、なんか特にかけるところもないけど、と思って、あの、時報とかを聞いてたの。時報とか天気予報とか
懐かしいな。
時報とか聞くのが好きです。やっぱなんだ、ちょっと変な子だったんだろうね。
で電話すると教えてくれるもんね、時間。
そう、なんか
ポーみたいな。
そうなの、なんかね、
めっちゃ面白い。
そうか、とにかくかけるっていう行動で、なんか聞いてるっていうのがすごい楽しくって、ところがある日時報にかけたのよ、
うんうん、
そしたら自動音声が流れるはずなのに、あの、うん、なんか、火事ですか、事故ですかみたいな。
やったな。やりやがったな。
人が出たと思って。なんかすっごいパニックになって、切っちゃったの。
怖いじゃん。
切っちゃって、やっちまったと思って、あの、すごい忘れましたね。冬だったんだよね。で、もうなんか、もうとにかくいけないことをしたのは分かった。から隠れなきゃと思って、こたつの中に。
こたつ？かわいいな。
こたつの中にわーって潜って、もうどうしようどうしようと思って、あの、ごめんなさいも言えなくて切っちゃって、潜ってたの。
悪いやつだな。
そしたら、かかってきたの。
お、折り返し。
かかってくるんだね、あれね。で、普通にお母さんが、まあ、
事件かもしれないもんね。
そうそう、事件。そうそうそう、かもしれないから。
切られたかもしれないもんね、犯人に。
で、普通にお母さんが、はい、はい、山本ですって出て。で、なんかもう、聞こえるのよ。すいません。ほんとすいません。あ、申し訳ないです。みたいなこと謝って
き
て。
お母さんかわいそう。
うわーと思ってた。
それはやばい。
切った後に、なんか、ドスドスドスって来て。
めっちゃ怒られ
る。こたつ、バーッつって、バーッつって。痛いことする
それ、いくつ
小学校、低学年じゃないかな。
低学年ってそんな電話かけんの？すごいね。
うん。もう、多分、小学校3、2年生、3年生とかそれぐらいじゃない？ 3。でも、いけないことしたっていう自覚があるから3年生とかかな。
はは、時報って何番だっけ？
117 か177か、どっちかが天気でどっちかが時報だよね。どっちか1で119番にかけちゃったってことだよね。
ダイヤルを間違えた。
そうそうそうそう。そうなの、そうなの。それがもう、もうね、あれは焦るよ。でもなんか、あ、ちゃんと折り返しかけてくれるんだっていうのは。
ね、それ知らなかったね。普通に痛電かと思って、そのまま放置かったと思う。
うん、だけど、
ちゃんと確認してくれるんだね。それは安心。
安心って思って、今思えば安心だけど、超ビビって怖かったよ。
怖かったよ。怖かった。すぐ見つかったこたつ。ごめん、ごめん、ごめん、
早かったね。なんかもうあの時は本当になんか消防署の方すいません、本当に。なんか間違ったら謝ればいいのにね。うん。
本当だよ、ごめんなさい、間違えましたって言えば、かけ直さなくてよかった。
もうなんか、
びっくりしすぎてパニックになって。
そう、パニックになって、自動音声が流れるはずなのに人が出たっていうのと、なんか、多分その、ただなら
ぬ、ね。いつも、ただ一人で楽しんでただけなのに。一人遊びだったのに、第三者加入してきてたから。
もしかしたらなんか、声も、漏れてたかも。あ、みたいな。
あ、
そしたら、
あ、じゃあ、ね、逆に、
なんかあったのかも、
ね、心配だよね。
逆にね。
ね、うん、びっくりするね、やべえってなったかも。
言葉発せないのかな、
喋っちゃいけない状態になったな、ね、みたいな。
そう、それがトラウマやっちまったなっていう。
それはやったね、
多分一番の失敗かな。
それは大事件だよ。
大事件でしょ、
そんな
大事件ですよ。
なんだろうね、うん、私はね、うん、私自体は記憶がないんだけどね、
うん、
すごいちっちゃい時、本当に幼稚園ぐらい、小学校上がる前、うん、幼稚園になるかならないかぐらいだけど、うん、私よく行方不明になった。
どういうこと？どっか行っちゃうの？ふらふら出てちゃうの？
迷子なんで、勝手にどっか行っちゃうか、そのふらふらどっか行っちゃうんだけど、うん、なんか、ほんと、私は一切記憶がないんだけど、私はただ好きなように自分の道を歩いてるだけだから。で、お母さんいないとかも気づかないんだよね。うん、迷子って、こっちでお母さんいないわーってなるんだけど、私気づかない
んだ。ずんずん行っちゃうんだ。
気づかないで、ずっと一人でどこまでも歩いてるか、全然見つけられないらしくて。
それは、何？どうやって見つかるの？だって泣いてないから誰も保護してくれないじゃん？ずんずんある。子供が歩いてるから。
お母さんとかが、なんか桜中の人に言って、近所の人が見つけて連れて帰ってきてくれるみたい。
なるほどね。
本人は迷子の自覚がないから。
だからキョトンだよね。
うん、迷子の意識ないし。一番なんか結構よくあったんだけど、うん、一番なんか何回も、幼くなってからも何回も言われるのが、うん、なんか、家族で買い物、お母さんと一緒に多分、なんか、ケンタッキーを買いに行ったんだって、うんうん、ケンタッキーフライドチキンを、
うんうん。
で、家族が多かったから、バーレルセット、うん、バケツみたいなのに入った、はいはい、いっぱい入ったやつを買って、うん、で、私が持ちたいって騒ぐから、ケンタッキー好きだから、持つって言って、あれを抱えてたんだって、
うん。
で、それを抱えて、荷物持たせて、ちょっと目を離した時に、そのチキンバケットごといなくなった。
結構でも子供にしたら結構の大きさだよね。
結構でっかいんだけど、うん、あれを抱えたままずっと一人でどこかにあるって言って全然見つかんなくて、
うん、
見つかんなくてケンタッキーを抱えた女の子歩いてきませんでした
でもすごい目印、それ
すごい目印だから、そうそう、うん、おすっごい聞きまくってめっちゃ迷惑をかけた
それさ、でも聞かれたら可愛いんだ、ケンタッキー
だから近所で有名だったらしくて、私がすぐ迷子に迷子っていうか勝手にどっか行くっていうのが有名だったから、なんか一人で歩いてると確実にお母さんを置いてきてるっていうのがみんなわかるから、私を見るとみんな、ちゃんどこ行くのって言って、連れお母さんのところに連れて帰るって言ってまたワンコちゃん外勝手に歩いてましたよって家まで連れて
捕まえましたよって
捕まえたよみたいな、犬とか猫みたいなんだけ
ど幼稚園の時、私幼稚園の何、年長さんの時の記憶が途切れ途切れにあるんだけど、
うん、
ない全然、
いやほとんど覚えてない、
ね、あ、そうなんだ、じゃあ、いや何を思ってね、なんか言ったのかなと思って、なんか何かを探しに行ってたりとかしたのかなと思ったけど、全く記憶がないんだ。
いや多分ね、ない、全く記憶がないし、大人になった今でもよく迷子になってるから、うん、多分一緒だと思うんだよね、なんか、うん、ただ目の前の道を、ただ気になる道とかに勝手に進んでるだけだと思う、
うん、私でもな、それがないな、
今も普通に、
うん、
普通に、うん、 家から駅から家帰ってくるまでの道で、うん、なんか通ったことない道を突然通ってみたくなって、前になって1時間ぐらい迷うことある。
でもね、ちょっとわかる。それは
多分ね、それだと思う。うん、冒険してみたくなっちゃうんだよね。
行きたいところに行きたいなって思
ったの。冒険して帰れなくなるんだよね。
迷惑だな。
だから時間の感覚とかもなくて、自分が迷ってることに気づかない。うん、1時間ぐらい行き。
ね、自分が疲れてるってこともよく分かってないしね。
気づいてない。うん、帰ったらぐったりだよね。大迷惑。二人とも大迷惑。
すいません。
大人の皆さん、お母さんごめんなさい。お母さんごめんなさいでした。そんな。ご飯、夢かな放送局、皆さんにご迷惑をおかけつつ、ご飯もまだまだ続きます。